あなた方一人一人の人生は私の手の中にある。私はその人生を祝福し、あなた方を通して私の栄光を表し、多くの人々に私の愛と恵みを流していきたい。私はあなたの人生を用いて力強く私の愛と恵みを流し、多くの人々を私の救いの中に入れたいと知られます。それは私はあなたの人生の中に手を入れていきます。今だけではなく過去においても私の手を入れていこう。私は愛の神、それ時が来るまで私は過去の傷に触れず覆っています。しかし時が来た時、私はあえて手を入れよう。それは癒すため、解放するため、回復するためであると知られます。私の時が来て私の手が入る時、恐れてはいけません。逃げてはいけません。向き合いなさい。その傷と、その罪と、その痛みと、あなたが向き合って私に感謝をし祈り求める時、私は癒しを与え、回復を与え、清みを与えていこう。それはあなたにとっては奇跡、そしてそれはこの後残るさらに大きな祝福への、伝送曲となると主は仰されます。私はもっと大きく、もっと豊かにあなたを祝福し、力強く用いたい。それは私はあなたの今までの人生に光を当て、暗闇に光を、傷に癒しを、また罪を清める、その恵みを開いていこうと主は仰されます。
また新しい時が来ていることを覚えなさいと主は言われます。小さな十字架を私はあなたに与えよう。この十字架によってあなたは私の悲しみを知り、私の痛みを知り、私と共にさらに深く歩むようになると主は言われます。この小さな十字架が非常に多くの魂を救い出すことを覚えなさい。その喜びは今の悲しみをはるかに覆ってしまう、さらに大きな喜びの中へと私はあなたを導いていると主は言われます。
私の祝福はあなたの思うよりもはるかに大きく豊かであると主は仰されます。祝福を受けるために召されたものよ、私はあなたを祝福する。それは私があなたを愛しているからであると主は言われます。ふさわしくないと思っているものよ、その通りです。しかし私はそのふさわしくないあなたを私の愛と恵みによって満たし、あなたを豊かに祝福していこう、輝かせていこうと主は言われます。愛する子よ、私と共に歩みなさい。私と共に歩みなさい。その時あなたは私の助け、奇跡、守りを見て驚くであろう。もっと深く、もっと大きく私はあなたに私自身を表していきたい。私と共に歩みなさい。十字架を断ります。でもそれはあなたにとって祝福外何者でもないと主は仰せられます。主イエスが希望、イエスが希望、十字架が救い、すがれる方はただあなただけ。あなたがいる限り私は大丈夫、必ず勝利が与えられるから。あなたが希望、唯一の救い、すがれる方はただあなただけ。あなたがいる限り私は生きてゆく、必ず主の道が備 得てあるから必ず勝利が与えられるから、 God is working for my good, for my good, for my good, God is working for my good, yes he really is, God is working for my good, for my good,Oh my good, God is working. Oh my good, yes he did it. Hallelujah. 愛する天のお父様、聖霊の深い豊かな御臨在ありがとうございます。予言の言葉を感謝します。また素晴らしい特別賛美、証をありがとうございます。また長崎教会施設ビクトリーがご入手できたことをありがとうございます。また天のお父様、灯すは良いになったこともありがとうございます。また天のお父様、共通を得た人一人を心からありがとうございます。インターネットオンラインでなされている人一人をありがとうございます。長崎勇教会の主任牧師であるあなたが、長崎勇教会で牧会してくださっている日本中世界中にいるおびただしいあなたの民をありがとうございます。今から御言葉に聞きます。マルコの福音書8章34節、この言葉はですね、26世紀の西高のレリーフのところに刻まれている言葉ですね。まあ彼らの人生にとってピタリだからですと思いますけども、それと同時にですね、私たちのこの TLA が一番最初、まだ国分寺クリスチャンセンターと言われた頃に、初期の頃に繰り返し語られた言葉、一つは第一聖書15章22節の御子行きに聞き従うことは生贄に勝るっていう言葉ですね。それとともにこの十字架を追って私についていきなさいっていう、これが繰り返し語られました。長崎教会の一番最初の街道のところ、今4番目、4回目の街道ですけど、一番最初の街道のところにはこれが入り口の門のところに貼り付けてありましたね。でこれは私の教会の、まあ、核弾一つなんですね。で今カナンの地に入って、そしていよいよリバイバルの畑の中に入って、これから具体的に神様の働きを実際に担い表していくときに、この十字架を打ってことがとても大切なんですね。でそれをね、学んでいきたいと思います。はい。それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼に言われた。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を、そして私についていきなさい。まず最初に、誰でも、だから誰でもいいんです。私についていきたいと思うならって、思うならなんですね。でもちろん十字架には強いられる十字架って確かにありますが、ここは思うなら、あなたが願うなら、あなたがついていきたいならと思うならってことなんですよね。でイエス様についていきたいと思ってると思うんですよね。日曜日の礼拝に来るっていう人たちは、いや思ってないけど木原牧師が怖いから来たって人いますかいや本当にイエス様についていきたいと思うからと思うんですけど、なぜついていきたいと思うかっていうとですね、それはイエス・キリストの人格に触れ、まあ、人格と言ってもな、ペルソナですね、ギリシャ語でペルソナ、まあ、神格と言っても人格と言ってもいいですけど、そのイエス様に現実に触れて、この方がどれほど素晴らしい方を知って、この方についていきたいと思ったわけですよね。で実際聖書があるわけですね。同じマルコの2章、同じマルコの2章ですね、2章の14節を見て、ね、こちらで読みます。出ましたね、こちら見てください、はい、イエスは道を通りながらアルパイオコのレビ、これマタイのことです。マタイではマタイって書いてあります。アルパイオコのレビ、マタイのことです。マタイが主税所に座っているのをご覧になった。どうしたか、主税人だったからです。で主税人というのは税金取りなんですけど、別に今の税金取りは素晴らしいお仕事ですが、当時はですね、イスラエルはローマの独国、まあ、うんと具体的には植民地ですね、ちょっと違うんですけどね、だったんですね。だから、ユダヤ人たちは、そのローマに税金を納めなきゃいけない、まあ、ユダヤ人にとっては誇り高いユダヤ人にとっては屈辱なんですけど、その税金取りの役割をローマがするんじゃなくて、同じユダヤの同胞にさせるわけです。でそのユダヤ人の中から主税人が選ばれて、同じ同胞から税金を取って、それをローマに納める。でその時にその税金取りは、主税人は、まあ、悪く言えばピンハネなんですけど、当時はリベートですね、取るわけです。だから1万円を納めなきゃいけないときは、2万円取って1万円を納めて1万円を自分の懐に入れるっていうのが普通だったんです。それは当然としてやったわけですね。だから主税人に対してはみんながこう本当にこう軽蔑していました。同胞売る、まあ、ローマの犬みたいなね、悪く言えばそういう感じだった。だから罪人と主税人って書いてあるでしょ、罪人と主税人って、ね、今の税金、税務署とか税金取りの人は別に、ね、悪くないですよ。借金取りはちょっと問題ですけどねでも、ね、そうですね。だからただこの時はそういうことだった。だから主税人と 爪で折って同列に書いてあるわけですね。だからみんなに嫌われてたし軽蔑でしたし、本人もそのことを、自分でですねいいと思ってなかったわけですよね。自分でやりながらね、お金いっぱい持ってました。で人は、税金をあんまり取りたくないからヘイコラしてくれました。でもコロナ禍では軽蔑してましたし、ダーカイが有名ですね。ダーカイさん、ダーカイさんって言ってね、デイキンしてしまうところが後でね、なんだあのチビスケがあの野郎がって感じで、ね、みんな言われたわけですね。それはもう一つの象徴です。だからマタイも、そういうふうに、こう税金取ってお金はいっぱいあったけど、なんか本当に孤独だったと思いますし、人間の表裏を見てくるわけですよね。人間の汚さで自分自身もその自分で自分の仕事に誇りなんか持てない。お金はあるけど本当に自分でも自分が誇りを持てない。そして人の表裏は自分の表裏もあって、本当になんかもうそういう世界に来てたわけですね。そこにイエス・キリストが来られたわけですよ。そして立ち止まって14節ね、ごめんなさい、ページがめくれちゃったすいません、あれおかしいなと思ったちょっと戻りますね。マルコの2章ごめんなさい、ね、14節ね、アルパのレビが座ってみて、私についてきなさい、フォローミーって言われたんです。で言われたらすぐに彼は立ち上がった、ついていくわけですね。私についてくれ、ホロミーって。普通ね、言われていきなりついていきますかね。ホロミーちょっと待ってくださいよ、キャラさん危ないなとかね何ですかってね、焼肉食べに行くんですかって、お感情私でしょとか言うね普通私ついてこいってついていかないですよね、そんな簡単に。あ、ついていかないでね、ね、電話かかってきて言われてすぐ信じないで ね、いいですか。だけどイエス・キリストが来られたんです。キリストの眼差し、おそらくね、このマタイはね、自分の目をまっすぐ見て、本当にまっすぐ見て真剣に話しくれた人ってほとんどいなかったと思う。しかもその目はものすごく温かで穏やかだけど、しかし権威がある。日本人は権威というとね、歴史的な問題で権力とつながってて悪いイメージがないけど、権威っていうのは守るものなんです。聖書でいう権威っていうのはすごく権威があるということは守られていて、それでいてこのすごく大きなカバーを受けるってことなんですね。だからこの人は初めてこんな眼差し、本当に温かいけど権威で守ってくださる、安心する眼差し、しかもほら見た時に全然やってきじゃない、だけどすごく力があって愛があって、人間って分かるんですよね。特に傷んできた人、傷ついてきた人分かるんですね。初めて体験した言葉、その言葉にあるなんかすごく深い愛と、しかし力強さと、その眼差しと言葉におそらくね、なんか理屈じゃなかった、分かったんですよ。イエス・キリストという方に現実に触れたんですよ。そして滅びに行った時にすぐに彼は立ち上がってついていったんですよ。で私もクリスチャンホームで育ったから、神様とイエス様のことはよく知ってた。しかし教会に行って私はクリスチャンにつまずいた、クリスチャンにつまずいた、そして教会にもつまずいた。結局のことしか何も変わりじゃないじゃないか、ね、牧師の息子だからといって、ね、CSの先生はちょっと別にすると、なんだあれはとか ね、まあ、ね、そういろんなものがあったわけですね。でつまずいた。でもキリストにはつまずいなかったんです、ね、で大学時代に知ってることをして教会に行くようになって、でもねクリスチャン嫌だからね、礼拝始まる直前に行ってですね、最初終わったらさっと帰ったんだけど、でも神に触れられてきてですね、キャンプに向くようになった、ね、でもやっぱりどっかでね、もう拗ねてたんですね。そしたらですね、ある時ね、そのキャンプの一つの集会でですね、牧師が言ったんですよね。イエス・キリストはヨハネの21章ね、私の大好きなところ、イエス・キリストは弟子たちを愛しきられた、愛しきられた後に裏切られた時、イエス・キリストは弟子たちに私を愛しなさいって命じられたことができたんだって。でも彼は愛しきって裏切られたのに、その弟子たちに一言も責めずに、そして愛せようと言わなかったって。 Do you love me? って愛しますかって質問されたって、これが愛だって言ったんですよ、相手に委ねる。で私ね、自分ね、愛が私のテーマだった、私の卒論も新約聖書の愛というテーマですからね。ところがですね、その時ねガーンってきたんですよね。なんて自分は愛がなかったんだって、愛と思ってたけど全然愛でも何でもない、単なる自己中心だったと同時に ね、これはもう表現ですよ、他に言わないから、愛が飛んできたんですよ、バーンって。そしてね、立てなくなった、2時間涙が出続けて、ね、立てなくなったんです。 キリストという人格に、まあ、人格かな、神格ではキリストに触れ、キリストの愛にも捉えられたんですね。これそれから私は神の愛を疑ったことは一回もありません。神は愛ですって言わないと私は嘘をついていることになります。愛かななんて言うと嘘です。それは神は愛です。キリストは愛以外何者でもありません。だからこの人についていきたいと思った。で私ね、恥ずかしいけどですね、今思った恥ずかしいけど、あんまり感動してですね、それからね、とりあえずね、で、まあ、ちょっと若かったこともあって、大学生でね、社会人の人に ね、こんなにキリストの素晴らしさを知って、ね、みんな燃えた人も結構いたからね、社会人は ね、そういう教会だったら結構ね、多くて、ね、ちょっとよく言えば素直に、悪く言えば何も分かってなかったから来たんです。どうして世の中の仕事ができるんですかって聞いたんですよね。生活とかのためだってありましたけど。キリストに触れられたらね、この方のために生きるが一体何ができるんだってね、もうこの方は泣きありえないとか思ったんです、その頃はね。それぐらいもキリストに問われたら、もうこの方にもう解いていきたいと思ったっていうことなんです。それぐらいのね、あれだったんで、今でもその基本は変わらないですね。これはね、教えと、まあ、教えは大事ですよ。キリストの教えは大事ですけど、何て言うのかな、宗教したんじゃないんです。本当にイエス・キリストという、目に見えない現実に出会ったんです。この時マタイは本当にイエス・キリストに出会って、眼差しと言葉に触れられたんです。さて、あなたはイエス・キリストという方に触れてますか？今日礼拝で良いお話を聞くのでもなく、何か気分良くなって賛美するのでもなく、賛美の田中で目に見えない現実のイエス・キリストに触れられてますか？メッセージの中で神の言葉を通してイエス・キリストに触れてますか？このキリストに触れたら、本当にこの方がどんなに自分を愛しているか、そしてこの方が命であり真理であるということが頭じゃない理由に分かるんですよね。で、この方についていきたいと思うんですよね。で、だから誰でも私についていきたいと思うならっていうのは、そういう本当にキリストを、ね、知らないで、宗教をしててキリストについていっても、なんか怖いから、これしないと怖いからってね、献金しないと怖いからとかね、そんな献金はやめた方がいい。そうじゃない。本当に主の愛を知って、この方に捧げたいのです。で、捧げると本当に祝福されるんです。で、聖書言ってるから、その通り、この聖書言ってる通りやりたいんです。これが最善だということを知ってるから、キリストを通して語られたことだから。このキリストとの実際の出会いと関わりがすごく大事なんですよ。礼拝はそのキリストにね、触れるときなんです。関わるときなんです。共に礼拝することはとっても大事なんですよ。共に礼拝することはね、一つになって。だけど、その、一人一人に神は語ってくれし、触れてくださるんですね。賛美の田中で、メッセージの田中で、生産の田中で、研究の田中で、その主に触れたときに、一週間ね、やっぱりいろんなことありませんか？もう、時として人生やめたくなったり、逃げやめたくなるときありませんか？極端な話、本当に。もう、全部投げ出してどっかに行きたくなるときありませんか？もうちょっとそこら辺の人を投げ飛ばしてですね、つまずかないでね、投げ飛ばしてギャーって言いたくなるときありませんか？クリスチャンですよ。クリスチャンだけど、やっぱり正直に手がグーになってこうババババンってやりたくなるときありませんか？逆に落ち込んで、もう本当に来てるのに疲れたなとかね、これ年老いじゃないですよ。若くてもいくらでもいるんだから、今幼稚園児でも疲れるんだから、今すごい時代です。ありませんか？その人たちをね、責めたり裁いたりね、人間的な励ましはどうにもなりません。でもイエス・キリストに触れたら、この方に出会ったら変わるんです。教会に人を求めてきている方いらっしゃるでしょ。否定はしません。人を通して神が働くから、気持ちも分かります。よそに行って人を求めるより教会に来て人を求めてください。でも教会の真髄は人じゃないんです。イエス・キリストという目に見えない現実なんです。もちろんそれを私を通して流されるから、ね、私を通してくれるんですよ。でもキリストに触れるかどうかなんですよ。その時ね、人は変わるんです。で、これ誰でも私についていきたいと思うなら、このキリストに触れたらね、この方についていきたくなる。人間って自分も含めていろんな限界があるし、悲しいけど嘘もあるし、今回ね、ちょっと心が精神的な病を持っている方とかね、一緒に食事する機会があったんですね。全然素直に見えなかったけど、でも私思ってるんですね。クリスチャン牧師やってるから、いろんなそういう問題を かかりましたけど、地上で生きていくのにね、嘘つかずに生きていけますか。はっきり言うけど、嘘も方便なんて、これ聖書じゃないですよ、世の中ですよ。悲しいけどね、小さな嘘、大きな嘘、いろいろあるでしょうけど、ね、病気な人は大体嘘つけないんです。嘘つけないし、人の言葉もそのまま取ってしまうから混乱しておかしくなるんです。私は今の時代、病気になる人たちはね、おかしいと思いませんね。むしろ真正面から真面目に生きてる人ほどなるんですよ、人間ってそういうものなんですね。でもイエス様は違う。本当にこの方に出会ったら、真理がある、命がある、愛があるんですよ。で、この方がついていきたい、この方についていけば大丈夫だって分かるんですね。で、この人々にね、私と生きてると思うなら、願うならおいでって言われたんです。全然強制じゃないんです。これイエス様らしい。で、今日あなたは願ってるでしょうか。私は願います、どうしようって。この方についていくのが一番ですよ。他誰についていくんですか、ね、オリンピックありますね。自分を信じてって日本人また始まるでしょう ね。しかし、ね、自分を信じれないことは突き詰めたら分かります。でもイエス様を信じていけば、主が私を通しても働かれる。そしてその次ね、ついていきたいと思うなら、2つ目ね、自分を捨て自分の十字架を追いなんです。これはその次の言葉、35節をマルコの、もし8章も出ますよ、35節に書いてあるんですね。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのです。で、命って英語ではライフ。ライフっていうのは命だけど、同時に生活とも訳せるし、人生とも訳せる。ということは、つまり本当に命を、自分の生活を大事にして、自分の人生を、とにかく自分を中心に考えて、自分の命を救おうとも、自分の生活と自分の人生を考えて、それがとにかく、それをばかりを考えていくと逆に失うよって。だけどイエス様と福音のために、その喜んで自分の人生や命や生活を捧げると、それを受ける。この地上でも受けるけど、永遠の命を受けるし、神の人生を受けるんです。で、自分の十字架って言い換えたら神の使命です。あなたの役割で、神が用意している役割とか、神の用意している使命っていうのは重荷じゃありません。最高に自分が輝けます。一番自分が生き生きします。で、今までやってきたことは全部生かされますし、それともう一つはね、ないものが開くんですよね。オーケストラしていた方がいらっしゃるんですけど、自分がバーリフと思ってましたか？ね、もう今ではなんかね、もう喜んでやってますよ ね。教会であるコンサートにまでですね、バイオリンで出るんですね、賛否大会にまで ね。すごいですよね。ね、神様の人生に生きるとね、もともとやってきたことも生かされる。これは、ね、生かされるけど、それとともに、本当に使命に来たらないものがあるけど、それは与えられたり開かれるんです。本当に見事に。でもそのために自分を捨てて自分の十字架を追うことは、つまり自分のやり方や自分の方や自分の価値観を捨てて主に従わないといけない。そしたら、その主のおっしゃる方を選んでいくと、神の道が開くんですね。以前話したことがあるんですけど、ちょっと古い話でごめんなさい。締め際からその話をしますね。私が新学生だった時、今64歳になりました。でね、だから、新学生の時は結婚する前だから、その新学校に入ってたのは27で結婚したから6ぐらいかな。ってことはどうなるんだ、40年前かな、37、8年前のことですが、その時父親から新学校にテープを送って、カセットテープ、またカセットテープの時代です、ね、カセットテープを送ってまいりまして、でこれはとっても感動したから正解で聞けとか言ってね、聞いてほしいとか送ってきたで、ね、まあ、恥ずかしいけど ね、そういうの多かったからね、またかと思ってこう、ね、こう寝ながら聞いたの、聞かないわけにいかないから。ところがですね、途中でね、思わず座ってね、聞いて最後ボロボロ涙が止まらなかった話がある。それはその当時80ぐらいの人だから、そのまたその人の若き日の話だから、それから50年ぐらい戻るのかな。だからすごい話だから、昭和初期なのかな、すいません、ちょっとだからパワハラなんてない時代、そう思って聞いてください。だけどね、心理は変わりません。時代は違うからちょっと、ね、話は違うけど、でも心理は変わりません。その方はですね、17歳でね、 卒業してこう、ね、あの就職するんです。どうしてだったらお母さんの母子家庭だったから母親を助けたいっていう一心で仕事をするんです。で良い会社に入れて仕事を中心にやってたんで、年末が来て忘年会なんですね。で忘年会はね、序列に従ってこうバーッと並んでね、社長さんと真ん中でダーッて、一番彼は末席ですよね。そしたらね、縁がこう竹内になった頃ね、社長さんがね、もう気分良くなってきてですね、いい社長さんですよね。順番に上から順番にこう尺を持ってね、お尺をしていったん。いい社長さんと思いますよ、予定的に言ったらね、自分から出向いていってね、で一人一人ね、まあ飲みなさいってね。それで彼のところに来た。当時メソジスト。メソジストのタバコ吸ったりお酒飲んだら洗礼受けれない。当時はね。だからですね、来てね、こう、あ、まあ飲みなさい。伊藤君だったかな、なんかそう言って言われた。だから彼がね、あ、ありがとうございます。本当感謝します。その志を受けますか、私はクリスチャンです、はっきり言ってね。だからちょっとお酒はいただきません。もうその志だけいただきますってこうね、深々とお辞儀したらね、社長は、まあ、そんなこと言わないで飲みなさいと言ってね。いや、私はクリスチャンだって。彼はね、しく言った。そしたらね、相手はですね、怒り出した。何って、まあ、言ってたからでしょうね。社長の杯を受けられないってことはどういうことなんだって。社長不信任ってことがあって。社長不信任って言われたら、もう来んでいい。明日からお前来んでいい。クビだとか言ってるわけですね。まあ、お酒の席ではね。今やったパワハラですよ。当時はね、あったから、別に普通にあった。だから、やれた。ほいで、社長さんはね、そのまたバーッと元に戻って、演歌をバーッとするわけです。だから彼は真面目だった。裏書き青年。本人が言ってました。私もあの頃は裏書き美少年だったとか言ってましたから、だったんですよね。それの彼がですね、真面目なんですよね、クリスチャンってね。もうその後、宴会どころじゃない。困ってしまって、どうしようかって。ああ、謝ろうか。それとも、もう仕方がない辞表を書こうかって、悶々と悩んでね、そして家に帰る終わった後ね。でね、お母さん心配しないから普通にいつものように眠る。寝るんだけど眠れない。明日会社に行って謝ろうか。それとも辞表を持っていこうかって、こう悶々と悩んで、眠れない。朝の4時ぐらいとか、ね、朝方ね、文語訳すみません、ちょっと覚えたいんだけど、文語訳で来たそれ、当時はね、文語訳でね、新海訳で行くと、マタイの6章33節かな。神の国と神の義をまず第一にしなさい。そうすればすべてのものを添えて与えられた。あれ、あの御言葉、ね。神の国と神の義を第一にしようという言葉ね。そうすればすべて添えて与えられた。あの御言葉がね、ドドーンとこの響いたんですって。その神の言葉っていいですね。その瞬間、彼はむくっと言って、そうだ、神様を大事にしようって決めてね。今じゃ今だったらね、これでピッピッピッと打ってポイッと打ってしまいですけど、当時はね、あの炭を吸って、炭をする。炭ですって、早漏文、この度心情の都合により、退職させてもらいたく、早漏って早漏文ですよ。で手紙を書いて、それで封筒に入れて、こういう封筒に入れて、懐に支えて、次に会社に出勤したんですね。何もなかったようにお母さんに行ってきますって言って、そしてですね、待ってたら、社長はもう重役出勤で2日目なんでしょうね、全然来ない。やっと昼近くになって出てきた。それで社長室に入っていった。で彼はですね、すぐ行くわけにいかないから、ちょっとしばらく様子を見て待ってから、社長室に行きまして、ポンポンでノックした。社長は、誰だって言うか、はい、伊藤ですって言ったらね、は何の用事だって、まあ、入れって言うから、入ってね、もう再敬礼してですね、もう真っすぐ進んでですね、信じられない。パッと胸から出して、辞表を届け持ってまいりましたって、ポッてパッて出してね、こうやってこう、あっ、敬礼したらね、社長がね、きょとんとしてるんですよね。は何よ、何だ、大阪だ、何やこれって。いや、昨晩、社長の杯飲めなければ、クビだとおっしゃいましたので、辞表を持ってまいりましたってこう言ったんですね。社長がですね、じーっとその辞表を見た後に、彼はね、じーっと見たんですって、じーっと見たんですって、大阪弁ですよ、って言ったんですね。お前、ほんまもんやなって言ったんですって。その後にね、いやー、酒の席で悪かった、それは申し訳ないことをしたって、お前みたいなやつに働いてもらいたい、これからも頑張ってくれって言われたんですよ。そしてね、皆さん、そうは言ってもね、この年が明けたら新年会があるのです。新年会に行きました、ダーッとなんでまた末席、ね、彼はね、緊張したらどうしようと思ったわけですね。そしたらトップの社長が言うんですよ、いきなり。まあ、伊藤で、確か伊藤だったの。ほら伊藤ってね、お前はこんな不良なとこにおらんでいい、飯食ったらさっさと帰れ、トップが言ったから誰も文句言えない。おいで、まあ、芸者さんですね、そういう時はね、その時代は、その芸者さんに、あ、お姉ちゃんっていうか、まあ、芸者さんっていうね、ってね、で、ね、裏書き美少年にって言ったそうですね。美少年、弁当2つ作ってやってくれ、いいやつ、いいやつって。 それと三ツ矢サイダー2本持たせて返してくれって言ったんですね。いや、料亭の弁当って、ね、すごくいいんです。いい料亭ほど。その料亭の社長が言うからすごくいい弁当を作ってくれて、まあ、彼は自分で満腹になってるのにもう一つ持たせてくれて、お母さんに料亭の最高の弁当と三ツ矢サイダーを当時からあったんですね。三ツ矢サイダーを持って帰ったんです。それから3年間彼は3年間そこで勤めた後、献身して僕進学校行くんですけど、3年間ね、宴会の度ごとにトップが言うんです。社長がおいどーこんなふうなところに帰っていい。その度ごとに最高の弁当と三ツ矢サイダーをお母さんに持って帰ったんです。一滴も酒を飲まないで彼は献身したんです。あの晩彼は悩んだんです。大好きなお母さん、自分のために苦しかったお母さんを支えたい。でも神様を大事にすると仕事辞めなきゃいけないって悩んだんです。でも彼は自分を捨てたんです。そして神の言われる道を選んだんです。神は守られました、支えられました、祝福されました。これが神です。なんで、ね、自分を捨てて主のおっしゃる自分の十字架、人の十字架がなくて自分のおっしゃる自分の十字架に従うとね、神が支えて守られるんですよ。で最後にね、そしてついてきなさいって書いてある。である時パッて十字架を引き受けて感動してね、よし十字架って来てこうやっていくのはいけないんだけど、ついてきなさいから ずっとその十字架を引き受けて続けなきゃいけない。いやね、一時はいいんですけど、十字架が続くとですね、そのうち思うんですね、なんで私ばっかり、あの人はどうなの、この人はどうなので、最初はね、神様ありがとうございます、ありがとうございます、まあいいよ神様ありがとうございます、まあいいわ、ギャーってなるんですよ。感謝してもすぐ変わらないと、あるところでブチ切れてしまうことありませんか。それと一緒です ね、 あのね、ついていきなさいってことはね、その十字架を引けてついていき続けなさいよってことなんですよ。ある時はすぐ逆転が起こります。ある場合はある期間ずっと忍耐がいりますが、忍耐が終わった時に大勝利が得られるんですね。だからついていきなさいなんです。末っ子のユダヤはですね、八人兄弟の末っ子のユダヤはですね、白馬キャンプであのこの前ね、感謝マンになりますとか言ってましたね。皆さん彼に会うたことに感謝マンですかって声をかけてあげていただきたいと思いますけど、ね、今あの、ね、名古屋の方のミッションスクールで聖書の教師をしてますが、彼は小さい頃からですね、忘れ物の天才だったんです。病気ではないかと思いました、ね、で、ね、忘れ物する、あんまり忘れ物するから先生に怒られて、私の時代は立たされたけど、それはない。今は教卓の横に机を置いて授業を受けるという。私6年代かと思ったら、なんか毎年そうだったそうです、ね、それ彼のただ偉いところはね、だからといって学校休んだりしなかった。どんなに怒られようが何て言われようが学校に来続けたっていうんで、伝道者に向いてますよね、打たれ強いというかね。それで中学行って、であの、まあ、高校に来ました。で高校で彼はサッカー好きだったからサッカー部に入ってた、ね、それでサッカーやってたんですけど、私の行った、その彼が行った高校は、私はその学校のパンフレットにミッションスクール、その学校の名前書いてあってね、まあ、オンラインスクール名前伏せますけど、その学校書いてあって、マイナスキリスト教イコールゼロって書いてあったんです、一番トップに。今知りませんよ、その当時は。そして学校説明会行った時もはっきりミッション学校だって言って、十字架のあるチャペルできっちりキリストの福音が語られた。それでね、ここはいいと思って選んだんです ね。ところがですね、サッカー部の練習は日曜の朝からあるんです。私は日曜の朝練習していいと思うけど、ミッションスクールなら30分でもいいからその前に礼拝をしてもらいたい。まず私校長室に乗り込んで言いました。こう書いてあったでしょ、こうミッションスクールですよねって、ね、日曜の朝練習したらいいけど、そしたら30分でいいから練習してください。なんなら私来ますよ、お金なんかいりません、交通費もいりません、私が来てやりますからやってくださいって言ったんですよね。でいい先生でね、まあ、あるうちの教会の牧師の昔の友達なんですけど、ね、あのいい校長先生でね、いやーちょっといろんなことがあってとか言ってね、それでね、それよくわかります、でもちょっと今できないから宿題ということで許してくださいって言ったんですね。未だに答えてもらえてませんが、それでね、日曜日の朝練習行かないとね、練習終わってから行くんですけど、試合にあんまり出れないの。スポーツのクラブで試合に出れないってつらいの、わかりますかこれ。それで、ね、高校2年になった時に その部活の先生じゃなくて別の他人でもないけど別のね親しくしてる先生があって英語が得意だったから、ね、英語とか数学の関係の先生とねちょっと話をしてね、そろそろユダヤお前選ぶ時じゃないかって、どうするかはお前の自由だけどちゃんと選ぶ時じゃないかって言われて、彼はね部活を辞めたんです。中途半端やめて、で神を選んだんです。そしたらねチャペルってのあるんです、ミッションスクールだから。ね、全体であるチャペルは週に1回か2回ですけど毎日クラスでやるんです朝 ね。でそれで、まあ、先生が話すんだけど、ね、そのチャペルを彼が担当してもらって毎日聖書を話すようになったんですよ、ね、朝本棚の時だから朝本棚のことを、ね、本読んだり三浦彩子さんの話をしたり、おばあちゃんとかうちの奥さんの話をしたり、私の話をしてくれなかったな話をしてくれてね、でいろんな話をして聖書からも話をする。だね、寝てる生徒もいるし無関係のやつもいるわけですよ。でもやり続けた。そしたらもうある時もちょっともうネタもなくなったし、なんかもう嫌になってきた。やめようかと思ったら友達なんて、いだやお前やめるなってな、聞いてないようで聞いてるとか言ってね、やめるなって言うから彼がやり続けた。3年の最後で全うしたんです。実はですね、彼はあの ICU って大学に入りました。でこれは英語とキリスト教の大学です。授業の半分英語だからね。でアメリカ的な学校です。ディスカッションが中心の日本の大学たちなんで彼にはぴったりだったんですね。ところが彼はですねとても入れないんですけど、指定校枠があった。その指定校枠に入れたんですね。だから通るんですけど、お金がべらぼうに高いんです。なんでミッション系の学校って高いんでしょうね。おかしいですよね。それでね、大学のね、あれがね、奨学金、大学が出してくれる奨学金が年間100万くれるんです。4年間毎年100万ずつ。それで学費は足りないんですよ、ね、でもそれもらわないと学校に行けない。もう本当に行けないんです。はっきり言ったの、これもらえなかったら諦めろって言ったの。そしたらですね、どうなったかというと ね40人枠があるんですけど、40人なんてもうベラボーに教室高いんで、男子すごいたくさん応募するから、で成績が良くないためだから不可能に近い。でも一つだけ希望があった。一人クリスチャンがかかった。もうこれしかない、これだとか言ってですね、これでですね推薦文を書いて、まあ、彼も書いて、何をしたかというとね、彼はミッションで語り続けたんですよ。これ嘘じゃない、本当なんですよ。何をしてきたかって大事なんですよ。で大抵の方が部活を書くんですよ。でも彼はそこでミッションで福音を語り続けてきたことを書いたんですよ。嘘じゃなくて本当だから。で私もそれを、ね、推薦文で書きました。うちはじゃなくて牧師としてね、まあ私が書いちゃいけないんですけど、から他の牧師に書いてもらったんですけど、まああのね、助けて書いたわけですね。そしたらですね、面接があるんです。面接でもですね、まあ、それをやってきたから、まあ、今まで散々話してるから、いろいろ話でなってね、入ったんですよ。あの4年間100万ずつもらったんです。それが一つプレッシャーがあって、4年間で出なきゃいけないんです。7年かけて出たものとしては偉かったと思います。100万全然足りないんですよ、学費は。でも、それなかったらもうおしまいですからね。いやそれ言ったからですよ。それで今高校中高一貫校で聖書を教えてるでしょう。ずっと聖書を語り続けたでしょう。あれね、見事ですよ。神様は、神様を選ぶとすぐに祝福されなくて辛かったりきつかったりすることもある。でもその道を全うすると、神様が一番良い時にその勝利と祝福を表されるんです。必ず表されます。必ず表されます。いやまだだと思っている方、忍耐は最高の訓練ですけど、忍耐のための忍耐ってありません。必ず忍耐は時が来て終わると言います。その時ね、神の愛の大きさに驚くでしょう、ね、これから本番が始まりました。いよいよこれから、ね、私たちは十字架が始まりますけど、十字架は祝福です。本当にイエス様を愛してこのイエス様についていきたいと思ってついていくと、自分の考えや思いやそうじゃなくて神様のおっしゃるものを引き受け取る。そして進んでいくと、神様が支え、神様が守り、神様が盾となり、そして神が働かれて勝利するっていうね、この道を行くんですね。でお互いその祝福の中に入っていきましょう。楽しみですよね。あなたに与えられる十字架があります。その十字架を喜んで受けてください、ね、人の十字架なんて自分の言われることに締めに来てください。その時に神が必ず祝福してくださるということをね、覚えててほしいと思います。お祈りします。天のお父様、 久しぶりに十字架を追ってついていきなさいという御言葉を共に分かち合いました。あなたは私たち肉では十字架を追えないことをよくご存知です。でも本当にイエス様の愛とイエス様の真実とイエス様のあふれる恵みに触れるとき、なんか本当にあなたについていきたいという思いが湧いてきます。そして自分を捨て自分の十字架を追ってついていくということをあなたが恵みによって導かれてくださることをありがとうございます。あなたに用意されている勝利を、あなたの用意されている祝福を共にあふれるほど見ていくことができ、お互いを通してたくさんの方がイエス・キリストの愛と恵みに出会い栄光を見ることができるように導いてください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。この機会にイエス様についていきたい、十字架を追って従っていきたいなと思った方ですね、その力を主がくださいますから、これは思うならですから全然強制ありませんので、そう思う方がいたら今から祈りたいと思います。私が祈りますので、ついて小さな声でも大きな声でもいいですけど、心から主に寄ってください。お祈りします。天のお父様、イエス・キリストの愛を知りました。イエス・キリストについていきたいと思います。自分を捨てて、あなたのおっしゃる私の十字架を追ってついていくことができるように助け導いてください。私は弱いです。本当にそう願っています。でも立ち止まったり十字架を投げ捨ててしまいそうになることがあるかもしれません。イエス様、助けてくださり守ってください。最後まで十字架を追ってあなたの後を従わせてください。そして主の用意してくださる祝福と勝利をあふれるほどに豊かに受けさせてください。信じます。必ずあなたが最後まで従わせてくださることを信じます。イエス・キリストの名によってお祈りします。アメン。続いて癒しのためにもお祈りしたいと思います。痛んでいる方は手を置いてください。天のお父様、一人一人の、また自分じゃなくて家族現状の方はその方を祈ってください。精神的な病、心の病の方は胸に、霊的な問題を感じる方はお腹に手を置いてください。また病気以外でも経済のことや人間関係、お仕事、どんなことでも結構です。お願いしましょう。天のお父様、今一人一人が手を置いている場所に、オンラインの方も含めてあなたの手を伸ばし癒しと解放を与えてください。問いなしている方はどこにいたとしてもあなたはご存知です。そこに手を伸ばして今癒しと解放を与え、解決を与えてください。主イエスキリストによって心と体を癒しされよ。コロナイエスの手を完全に治れ。その症状を完全に治め、根本から癒しなさい。コロナを完全に治れ。熱よ下がりなさい。イエス様って熱よ下がれ。恐れをその人の力出ていけ。異なる霊、偶像霊から来た汚れた霊よ、その人の力イエス様って出ていけ。膝と腰が痛い方、この膝と腰に触れてください。根本の人がイエス様って膝と腰を完全に下れよ。肩がこう上に上がらない、回らない、四十肩、五十肩、六十肩、四十肩の方ですね、イエス様ってその肩に触れ、もう上がるように回るようにしてください。イエス様によって肩をやっされよ。完全に治れ。緑内障、白内障、イエス様って癒されなさい。視野を本来あるべきところまで仕掛けた視野を元通りになれ。イエス・キリストの名によって元通りになれ。血圧よ、高血圧も低血圧も、血圧よ正常になれ。血圧よ正常になれ。薬がなくてもいいようにしてください。今薬を飲んで回っていることを心から感謝します。薬なくてもいいほどに完全にやってください。 血圧を完全に痩せて正常値になれ。腎機能が弱い方はここに触れてくださり癒してください。リュウマチの方はイエス様のためにリュウマチを癒されよ。奥歯が傷んでた方は癒されました。耳鳴りがやまなかった方は治りました。不眠の霊イエス様のためにずる不眠の霊をその人たちが出ていけ。夜になってからなんかいろんなことをしたくなる。でも12時過ぎたら聖書のこと以外はやめなさい。私はこれであなたに3度目です。12時過ぎたら聖書のこと以外やめなさい。そうすることによってあなたは、最初はちょっとかかりますけど、夜眠れるようになります。そして生活がリズムが変わると知られます。人の言葉がすごく気になっていて人を恐れている人はいます。でもあなたはそれによって縛られています。私の言葉を聞きなさい。私の言葉があなたを解放する。人を恐れてはいけません。私を恐れなさい。私はあなたを自由にする。その人が与えた言葉に縛られてその枷を休むって今断ち切ります。精霊の力で自由になれ。イエス様ありがとうございます。後頭部が傷んでた方ですね、癒されました。バネ指だった方癒されました。イエス様ありがとうございます。脊柱管狭窄症をイエス様って命ずる。完全に治れ。咳が止まらなかった人、今イエスって命ずる。その咳の原因をイエス様って命ずる。癒されよ。感謝します。イエス様ありがとうございます。不安神経症イエス様って命ずる。癒されよ。パニック障害イエス様って命ずる。完全に治れ。精霊満たされよ。シャローンシャローン、シャローン、感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。アメン。感謝に返しましょう。ハレルヤ。はい。語られた人、振られた人いますか？はい、はい、はい、はい。それではお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が悪ば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。ですね、それではお知らせを野見山牧師にお願いいたします。